アンナチュラル始まりました。ミリアコーニャです。皆さんご機嫌いかがでございましょうか。そうですね、桜が大変綺麗でちょっと撮って歩いてるんですが、思うようにうまくいかず、はい、そうですね、またそうスノー先生の、まあ、弟子の一人としてなんですけど、恥ずかしいような写真を撮ってますので、なかなかそうですね、またなんか修行が必要とするんで、あれなんかもうあれですよね、いろんなかっこいい写り方のものをこう拝見させていただいてると、なんか自分の撮ってるものがあまりにちっぽけすぎて、すごくこう落ち込んでしまいますよねいや、やっぱ先生は偉大だなと、はい、最近強くそんなように思っております。はい、そんなこんなの、そうですね、今、はい、私どものところはもうちょっと、はい、ぐらいは楽しめるんじゃないかなっていう、まだちょっとつぼみがちっちゃいやつもあったりするような、山の近辺とかがね、はい、ありますので、もう何回か撮るチャンスはあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、天候にやっぱ左右されますのでね、その辺がね、でも今しか、楽しめないような感じがあるので、慌ててというか、はい、そんなような、ことを思ったりもするのですが、まあ、なかなか、はい、私はクローズアップレンズと、はい、ノーマル2つしか選択がございます、できませんで、ね、なかなかこれではね、はい、まあ、カメラは私に動けというのですが、そう、あれですね、ズームで動かすんじゃない、お前が動くんだっていうね、カメラに教えてもらったりする部分があるんですが、なかなか、はい、難しいですそんなことを言いつつ、本日のアンナチュラルはですね、本読み、はい、ちょっとしつこいぐらい話題にしている本読みですけど、ちょくちょくもちろん登場してるんですけど、その中でもですね、今回は速読というものについて考えてみたいなと、これ以前、だいぶ前になりますけど、半助さんと少しお話ししてた部分でもあるのですが、ちょっとまた最近になるといろんな、そうですね、それに関する書籍も増えてきたりとかっていうのが、あったりする部分もありますし、まあ、科学的なね、いろんなことが解明されてきてっていう部分もあったり、まあなかなか急ぐ飛びにはいかないんですけど、はい、その速読を中心としたお話とですね、Kindle 買っちゃいましたんで、ちょっとその Kindle のお話もさせていただけたらなと思っております。本日はそんな、まあ本読み、電子書籍を本読みって言っているのかどうかわかんないですけど、はい、そのようなことを中心にお話をさせていただきたいと思っております。ミリはアンナチュラル、はい、というわけで本日の話題、速読に、ついてなんですが、まあ、これそうですね、非常にミリ個人的にも、思い入れがありまして、そうですね、まあ、ナチュラルでもだいぶ以前になりますけど、そうですね、まあ、突如としてこの話、まあ、本末転倒な話ということで、喋っていた中で、そうですね、まあ、半助さんの、疑問に、ちょっと、はい、話しかけるような形で、速読について少し触れておりますので、第6回なのかな、一応、まあ、私もだいぶ忘れてますのでプレイバックもしてみました、はい、 そうですね、まあ速読については、そのような認識ですという、ちょっともう一回、おさらいをさらさらっとしておくとという、ことなんですけど、そうですね、もっぱら今、売られている速読系の、まあ、本ですね、はい。まあ、一応何と言うんでしょう、まあ、いろんな技法とかいろんなやり方とか、はい、まあ、いろんなことが書かれてるんですが、基本的にはなんですけど、きちっと、まあ、何が書かれてる本であるかとか、そうですね、章別構成はどうとか、まあ、要は、目次にあたるような部分というのをきちっと把握した上で読み進めると、いうことをまず大前提になんですけど、要は破書って読んでいきましょう、もしくは、自分が探したいもの、まあ、最初そうですね、こういうとこが疑問だというような、まあ、その部分を注視して読んでいきましょうというような、読み方が主なんですというような、形の、答え方をさせていただいたように、思うのですが、まあそうですね、一応プレイバック聞いてもそんなような形で答えてたような形なんですけど、まあそんなような、ことが大まかな、そうですね、一般的にその夢のようにパラパラパラっとこうページをめくって、なんかこう写真がね、順々に貼り付いていってっていうような、ことが得得できるんだというような感じで思ってると、そうですね、まあ私は最終的にそういう姿っていうのは実は、あながち全て否定してるわけじゃないんですけど、そうですね、まあそれでもなんですけど、いろいろ条件が重ならないとなかなか難しいんじゃないかなっていうのが、はい、いろんなとこを考えての、まあ、総合的に今そのように思っているので、基本的にそうですね、本読みの習慣が全くない人が明日からできるというようなことを、もし思っているならそれはとんでもないことなんではないかなとさえ思うぐらいに差があるというか、難しいというか、その技術自体の得得ですね、はい、そのようなとこだろうと思います。で、そうですね、じゃない俺はできるよっていう方いらっしゃったら、もう本当に教えてください、はい、教えていただきたいと思います。そうですね、まあ、いろんな、まあ、形の、まあ、私は、本の読み方に関してはですね、いろんなシチュエーションに、まあ、それこそ TPO 的な形で分ければいいとぐらい思ってるので、なんと言うんでしょう、こう、しみじみ小説のようにですけど、仕事でよく起こされてる、そうですね、数字を中心とした注意事項の、ような文章を読むのに、その読み方するわけではもちろんないですし、まあ、そのような、ところで臨機応変でいいのではないかなと思ったりするんですけど、しかしながらなんですけど、この速読って、まあ、まあそうですね、早くやっぱ読めるっていう、その、まあ、どこまでの読めるっていう深度の問題は、まあ、いろいろ別にせよというところはやっぱどうしてもあるんですけど、個人差があったりどうしてもするんですけど、単純に時間が制約のある時間の中である一定の理解ができるというようなことだけを考えれば、これは本当に便利がいいもので、やはり技術的に、知ってるのと知っていないのでは、おのずとやっぱり、なんと言うんでしょう、そうですね、その辺がやっぱり違うんじゃないかなと私は思って、そうですね、私はそう思ってるんですけど、そんなことけしからんってやっぱ言う人もいますからね、はい、そうですね、まあこれに対して非常に、興味を持っていると、いうのが、まあ、私が、そうですね、一番に、まあ、思ってる、まあ、部分じゃないかな、まあ、ちょっと遠回り的な話になるのかもしれないですけど、そうですね、まあ、本を読む、どの子の意義性のこととかは、この際今日は技術的な、まあ、部分のことがどうしても主な話になると思いますので、まあ、ほっぽってというような、感じの部分と、まあ、どうしてもこれはとはいうものの、まあ、なんというんでしょう、まあ、本読みということを考えると中心的なことになるんではないかなという、部分があったりとかで、この後ちょっとね、私、まあ、Kindle 買ったので、まあ、その話も含めてなんて言うんでしょう、いやお前なんかデジタルはどうのこうのって言ってて結局電子書籍かよという、まあそのことも含めて、まあいろんな、そうですね、まあ都合のいいとこは網羅していこうという部分なんでしょうかまあそんなことを言うと怒られるかもしれませんが、まあそうですね、全般的にそのこの、まあそうですね、もうこれ第6回ってもだいぶ前になりますので、下手したら1年ぐらい前になるのかな、ちょっと日付まで見ませんでしたけど、年々やっぱりね考え方とかいろんなことも変わってきますし、来てますので、その辺のとこも踏まえてというか、いろんなことを思いたいなというところがあって、そうですね、まあ脈絡がないかも分かんないですけど、まあその全般的に本当にちょっと、まあ、私が自分のことを考え直すという点でも、はい、お話ししたいなという、部分はあるんですが、まずその速読、そう、早く読むということをどう捉えるかっていう、部分がやっぱり大きい部分がやっぱりあると思うんですけど、まあ同じ理解度であれば早く読めた方がこれは読めるに越したことないというね。でそうですね、あと味わいとかそういうのは、そうしみじみとこうね、体の奥底から感じ取りたいんだよっていうのは、まあそれはそういう読み方で時間をかけて、それこそですよ、はい、まあどうでしょう、ロッキングチェアとかあいなんで揺さぶられながらっていうのもいいんじゃないでしょうかね。それこそ小説とかですね、まあ私は、そうですね、まあそんな熱心とかどうのこうのとかそういうのじゃないんですけど、その一応その、宗教的な、はい、感じの、まあ聖書とかアナもそうですけど、まだ趣味の一環として私はちょっといわゆるヘブライ聖書というものを読み直してみたり、旧約聖書ってやつですね、はい、とはいうものなんですけど、私もちょっと日頃お話ししてますが、そうですね、親戚の方でキリスト教徒の方はいらっしゃいますけど、私自身はって言いましょうか、そうですね、一般的に、ね、伝統仏教の一派に、属しているものを、まあ、信仰してる、まあそうですね、揺るぎない概念とはまでは言わないですけど、ある一定の何て言うんでしょう、まあ、いろんなものを読み進めていると、まあ、いろんな意味合いがあってそういうようなことがあるんだなというねようなとこはありますので、それこそなんですけど、単純な話ですけど、もうこれはだいぶ前になるんですけど、お釈迦さんっていうのは何をおっしゃった方なんだから始まって、はい、まあでもね、読み進めると難しい、なんて言うんでしょう、仏教そのものとは何なのかっていうような、ところに入ってきたりとかね、そういう部分とかもあって、で、他の、はい、宗教の成り立ちっていうのをいろんなそのようなことがあったりとかね、興味があったりもちろんしますので、それこそなんですけど、そのヘブライ、ユダヤ教ですよね、どのような形で行ったとか、まあ、それもほら、いろんな方がいろんなことをおっしゃってますので、まあ、総合的にいろんなものを読むという、まあ、その中でなんですけど、まあ、たまたま私が生まれた時にはそのような、形のものをもうすでにしてたわけで、まあ、まあ別にその、それが意義がある追認とかそんなことじゃないんですけど、どういうことだったんかなという、そうですね、まあ、自分ちの先人たちがどのように思ったのかっていうようなことを、まあ、正直言って何も考えてなかったかもしれませんよ、たまたま近所にそういうお寺があっただとか、まあまあ、おおよそそんなとこだとは思うんですけど、はい、その中でも、どうだったんだろうかというようなことを、まあ、少しでもっていうような部分があって、まあ、興味があってそんなのも読んだりね、まさにそういうような、本を読むときにはなんですけど、いろんなことをこうね、噛み締めてとか、そのようなことを思いたい部分ももちろんありますし、そうですね、まあ、それもちょっと最近はできてないんですけど、ある一定のお経っていうのはどういうことが書かれているのかっていうような、ことを、まあ、それも正直言って漢文で書かれている部分の訳と、まあ、いわゆるそのもともと原始仏教的な形で伝わっているその、まあ、サンスクリット語で書かれているインドからのものと若干解釈が違ったりとか、いろいろそうですね、こう現代にならないとその わからなかった部分とか、そうですね、完全にその、なんて言うんでしょう、こういう部分はこうだったんだって解明されてきてる部分とかもありますしね、以前でしたらね、知りようもなかったっていうような部分が、まあ、インターネットとかそういうなので、見られたりとかね、まあ、そういう書籍を売ってるという情報があったりとか、まあ、そんなこんなの、ことを考えるのに、はい、そうですね、まあ、ちょっと鬱陶しい宗教的な話になりましたけど、そのような、部分とかがね、これはやっぱり、早く読むという問題だけでは片付かんだろうという、部分があったり、まあ、それこそちょっと話戻ってしまいますけど、なんていうんですかね、TPO に合わせてというところがやっぱりというのは当然あろうかと思うんですけど、で、どういうふうにその捉えるかっていうのは本当にそういう部分とかもあるので難しいんですけどね、その速読自体っていうのを、まあそうですね、現代社会忙しいですからという、とはいうもののとか、まあ現実問題としてはそういうことをやっていかないとなかなか、物理的にすごい量のものを見聞きしなければいけないというようなことが実際にありますのでね、はい、そんななんかこうありようとか哲学的なこととか考えてる場合かよというのが、まあ、およそのところなんじゃないかなと私はで思ったりもしてるんですが、で要はなんですけど、まあ、私はこう思ってますということをちょっとお話をしとかないといけないんですけど、まあ、ファンスケさんとのお話でも少し、お話をさせていただいてる部分にはなるのですが、まあ、要は、端折ってるっていうことはまあ間違いないという、そうですね、必要な情報以外をなんか、それこそなんですけど、いろんなザルの目の細かさは、まあ、個人によっていろいろ違ったりね、まあ、これは都合のええザルなんですよ、自分が思ってるキーワードだけが残るザルであったりとかね、そのようなイメージですね、大きい、なんかでザルの中に入れてこうガッと揺すってね、必要なものだけを残してその必要なものをもう一回見つめ直すというような感じの、まあ、速読ってそんな感じなのかなっていう、でも実際精度っていう問題がありますのでね、きちんと自分のワードがそこのザルの中に残ってるのかとかそういう部分もやっぱりねありますからね、まあ、それも含めて、実力とかうんふんとか、まあ、いろんな言い方を、まあ、される場合はあるとは思うんですけど、まあそうですね、まあ、私まあ、直接的に本買ってるものと買ってないものとかいろいろありますけど、今一応言われている何て言うんでしょう、速読のそのまあフォトリーディングとかああいうのですね、まあフォーカスリーディングも一時流行りましたし、そういうような感じのものを機会があれば購入して目を通すとか、もしくは購入までちょっとなって思うようなものでも、それこそまあ大変本屋さんには恐縮ですけど立ち読みをさせていただいたり、そうですね、そのようなことで一応確認は、してはい。でこれはちょっと面白そうだなとかエクササイズ使えそうだなと思う分は購入したりもちろんしてるんですけど、ここ何年間でそうですね、関わってきた感じなのかなっていう、でもまあ共通してやっぱり、キーワードとかそういうのがやっぱりありまして、でその以前の配信の時に、お話をさせていただいてた本を読む本っていう、これこそ本に書かれてるですね、部分というのを大体踏襲してるんではないかなという、どういうふうに踏襲してるかって言ったらもうさ、そうですね、これこそまあ配信ちょっと聞いていただければ、あれなんですけど、いわゆる速読っていうのはその本に書かれてる点検読書の部分にあたる部分ではないかなという、で、まあ、その後なんですけどね、もちろん復習という形の読書、これもフォトリーディング等でも、まあ、活性化さすというような言い方とかもいろいろあるんですけど、まあ、言い方は本当にいろいろあるんですけど、そのような部分で、まあ、書かれてたりね、もちろん記憶を定着さすような、例えば試験対応であるとか、そのような場合にはやっぱりこれだけでは、いかんからいろんなことを考えなければならんというようなことも書かれてたりする部分もあるぐらいなんで、はい。で、やはりなんですけど、情報をやっぱり選択して必要のないとこを削ぎ落として必要なものを読むという、やっぱりここら辺がやっぱ、まあ速読の ポイントとかキーワードになってくる部分なのかなという、ところはやっぱりありますね。で、で単純になんですけど、これはよく、私その技術以外の部分の話になって恐縮なんですけど、案外気合でという言い方をするとよく怒られるんですけど、早く読むというふうに決めれば読めてしまうとこがありまして、これはもうね、私だけじゃなくって、もう私の先輩も言ってますし、皆さんも当然経験上あるかと思うんですけど、まあ要は私なんか特にそうなんですけど、まあ東京の出張の時に、まあ2時間10分ほどの電車の、まあ望みで、はい、移動中の間に2冊なら2冊読むというね、まあそうですね、まあ私日頃からまあ読んでますので、だいたいこれぐらいだったら読めるだろうとか、そうですね、まあ間に休憩時間も挟んでとか、まあ読んでしまって、あとそうですね、新横浜ぐらいでだいたい休憩するというような感じのパターンとか、そう、厚みとか細かさとかでだいたいこう2割でね、あれってなんか見えない感じで速度をコントロールしてるんでしょうか。なんか、そんな感じさえ思ったりして、案外この早く読むようにするというので読めてしまうというね感じのところはありますね。で、これはちょっと声を大にして言っときたいんですけど、早く読むと疲れますよね。もうこれは私個人的に昔から思ってることなんですけど、で逆を言えばなんですけど、注意力散漫な状態の環境とか、まあ、そういうインセンティブが働かない場所ですね、そういうようなとこではやはり集中できないっていう部分があって、スピードもかなり落ちますね。要はなんですけど、自分の世界の中にこう没頭できるという、そのまあ集中力具合ですね、まあ、これ体調とかそういうのにも、左右されてくる部分がありますので、いや結局それかよっていうね、技術以前の問題やんっていうようなところもやっぱり要素としては私かなり大きいんではないかなと思ったりもするんですが、皆さんこの辺はどうお感じになられるでしょう。やっぱりそうですね、まあ、早く読もうと思って読むとか、辛いし面白くないし邪魔くさいしとか、いろんなこととか、まあ本読んでるとね、なんで、なんか嫌になってくるとね、なんでこんな本読んでるんだろうとか思ったりする時ぐらいまでももちろんあるんですけど、はい。そんな中、はい、どう、なんか折り合いをつけて読み進めていくというのも、なんか苦行に近いような部分がやっぱりどうしてもできますよね。はい。で、そうですね、まあ、当初は私もこういう本を読んでいくと、なんかそういうことを考えんと、まあ言い方悪いですけど、背中のスイッチがポチッと入って、もうまさになんですけど、こうよくね、フォトリーディングの見出し文句ですけど、写真のようにこう、300枚だったら300枚のこうページが、記憶として定着してとかっていう、やっぱ最初速読って聞いた時そういうイメージがありましたからね、今まさにね、まあいろんなものを読んでいって、まあそうですね、フォトリーディングが流行った時にはそのような形では私は思いませんでしたけど、私第一世代って言われてる速読の時に実は挑戦してみたんですけど、まあ中国かどっかインドかどっか忘れましたけど、本をねペラペラペラペラとめくって、それで読めるんだっていうのをテレビでやってたんですよね。もう間に受けるわけですよ。でなんか関連書籍とかもあったりして、そうですね、なんかトレーニングキットみたいなのが、その通信教育みたいなのであった時代ですね。私挑戦してみたこともあるんですよ、お恥ずかしながらなんですけど。で、まあそれ具体的にはどういうことかって言ったら、主に、目の動かし方とかの訓練ですね。はい。まあこれも配信で述べさせていただいてますけど、単純に目が痛くなるだけの訓練だったように今だったら思うんですけど、はい。で、まあ根拠があったのかなかったのかどうかとかって、まあでもまあそうですね、まあ、高いお金を払いましたけど、本を読むっていうことは大変だなっていうのが一番よく分かったっていうような、感じがするという、まあその講座で得たものはそれかという、まあそんなオチもあるような感じもあるんですけど、まあそうですね、これはずっと時代が進んでも夢のような技術であることは未だに間違いないわけで、はい、そんなことを、そうですね、やっぱり今は脳科学とかね、そういう部分も進んでたりしますのでね、少しはやっぱそういうのも取り入れて、 もうちょっとね記憶法とかああいうのにも関連してくるのかもしれないですけど、なるだけこうイメージがつきやすいような形とかね、そうです、まあ、三色ボールペンでおなじみの斉藤先生が言われるように、なんか色で工夫したりとかね、まあ、日本人古来あるそのそう定着しやすい方法は語呂合わせで覚えるとかね、よくあの電話番号とかね、まあ、ちょっとあの個別のあれになるのであれなんですけど、コマーシャルでよく言いますよね、あんなんとか、あと年号を覚えるのとかね、はい、アイナにも代表されるような、まあ、それが今どの程度、効果的なのかどうかとかっていうのは、まあ、科学的な論証とかいろんなことがあったりするから、闇雲にどれがどうっていうのは言えないんですけど、まあでも自分にとって一番それがね、まあ、いわゆるプラセボ的な、はい、いや本当は科学的全く根拠がなくても自分にとってはそれがっていう居心地がよくて、はい、実際にやりやすくってできるんであればそれでも私はいいんじゃないかなって、何が悪いのってよく思ったりするんですけど、でもなんですけど、知識としてはなんですか、これはそういう効果が働いてるんだとかいうことをきちっと自分の中で、少しでも感じておかないと他人に勧めた時にひどい目に遭うかなと思ったりもする部分があるので、この辺はやっぱ慎重にならんならなければいけない部分とかもちろんあるので、はい、今回こういうような、はい、お話の速読のねことで、まあ今まであんまりしなかったっていうの部分はちょっとなんか根拠的にどうなんかなと思うことが多かったり、してて、まあ自分の中ではやっぱりそんなことよりもやっぱりそうですね、今でも 4,50 冊は読んでますので、多分読んでると思いますね、 4,50 冊はやっぱりそれぐらい読むっていうようなことがやっぱり一番読めるんじゃないかなっていう、もっと思ってるんですよ。月に100とか200とか読む人はやっぱりそれぐらい読めるっていう、やっぱスピードがないと物理的に読めないですから、そうですね、600ページぐらいの、ものでも、なんと言うんでしょう、2時間なら2時間で読み切ってしまうというね、そういう方いらっしゃいますからね。まあもうそれこそなんですけど、どの程度の震度とかなんとかそんなんわかりないですけど、はい、まあ小説をそういう感じで読まれてしまうとちょっとそれは悲しいような部分もじゃあったりするんですけど、まあそういう方もいらっしゃいますからね。はい、そんなことを、なんだかんだ思いつつ、はい、ちょっと一旦ブレイクを挟ましていただきたいと思います。はい、そうですね、まあ、ちょっとイントロダクションでは、イントロダクションというかさっきのそうですねセクションではちょっとごたごたした感じのお話に終始したかもわかりませんが、はい、そうですね、本を読むことを全体的に考えるっていうのは本当難しいですよね。私の知事でこういう方がいらっしゃいましたね。なんかこうテレビとか、まあ、いわゆる動画が全盛な時に、なぜ日本なのかとかいう、そうですね。まあ私は持論ではないんですけど、多分、なんて言うんでしょう。その他の方は知らないですけど、私にはそれぐらいのスピード感が合ってるみたいなことで言ったことがあって、まあ飲んでる最中なんですけど、そうですね、しかもその動画で作られたイメージっていうのはその方が思う世界であって、まあ、自分はそうですね、そのなんか文字なり何なりっていうのはやっぱ頭の中でこうイメージ、膨らまして、まあ、読まさせていただいてるんですけど、日頃そういうなのっていうのが何て言うんでしょう、それは私のそイメージするのは自分の仕事であって他の人の仕事ではないぐらいに思う部分があるんですよね。特に文学作品とか、はい、まああんまり私読まないと、言ってますが、はい、そうですね、圧倒的にやっぱ実用書を読むのが多いですけど、やっぱそういうなんでもそうなんですけど、なんかこう、うん、いわゆる実用書なれば説明ビデオ的な感じの、まあ、これ非常に有用でインパクトに残りやすいので、でもある意味なんかもしかこうなんて言うんでしょう、変更がかったっていう言い方されすると怒られるのかもしれないですけど、ある一定のなんかその切り口だけがこうね、伝えたかってというようなことで まあ、そういうのが作られても、まあ、自分は他のここの部分がいいと思うかもしれないという部分があったりするので、まあ、その辺のところがやっぱどうしてもね、はい、まあ、今日は速読のお話中心にさせていただく部分でも、このまあイメージングという、まあ、この辺の部分もね、どうしても関わってくる部分なので、そうですね、やはりこう、ちょうど A スピードってやっぱり、それぞれあると思うんですよね。この、はい、ぐらいのところが、はい。やはり、まあ私個人的にもそうですね。あんまり動画とか、そういうなんで、こうガンガン、っていうよりも、なんて言うんでしょう。やっぱ日頃はそういうような、うん、まだまだ文字媒体っていうのを私は、していきたいなという。まあこの辺が超アナログなんでしょうね、きっとね。はい。ちょっと時代に遅れた感がありますが。だからって言って、そうですね、いわゆるそのビデオストリームというのを日頃よく、もちろん見たりはしてるんですけどね。はい。今、そうですね、わりかし、その本を出されてる著者さんも、その本について語っておられるという番組とか、ああいうのを、本をだいぶ出版されてから、はい、ゲストの方とかいろんな方と意見を交えながら、著者の方自らお話しされてたりとかする、まあそういう、もちろん有用な、はい、部分とかもあるんですけど、でもなんか自分と思ってたイメージと違ったり、まあなんか著者が言うてんねやから、著者が言ってることが絶対だというような、感じのご意見はよく聞くんですけど、私はそうなのかなと思ったりね、この人嘘ついてたらどうするのみたいな。まあまあそんなことまで言いかけると、なんて言うんでしょう。そいつの本を買うなやというようなことを先輩に言われたりもしたことあるんですけど。まあそれでもなんですけど、だから 100%、それを鵜呑みとかじゃなくて、この部分はこうだからって言って、そういうのはダメなんですかっていうようなことで言い合いしたこともあるんですが。はい。まあそうですね。なんかこう丸投げではやっぱ喜べないとか意見を聞けない部分はやっぱあったりしますのでね、なんかこう、はい、いちいち自分が確認しないとみたいな、まあそういう、めんどくささいっぱいのミリであったりもするんですが、はい、ちょっとだいぶ長くなりましたけど、で、そうですね、読まなくていいものを読まずに読みたいものだけを読むという、これ速読、はい、まあ要はそうですね、飛ばしてるという部分なんでしょうか。まあそれを斜め読みというような言い方をしてますが、まあそうですね、斜めに読んでいくわけですから、まあ他のものは見ていないですね。これはちょっとで、速読でじゃあ理解できるのできないのっていう話はよくあるので、ちょっと私の経験上の話をちょっとまたおこがましくお話を、させていただきたいんですけど、これはすごい自信のある話なんですけど、はい、たくさんその分野で読んだことあるような、同種の本であれば早く読めます。これはもう間違いなく、そうですね、まあ、全般的にその著書に触れてるようなものであればなお早く読めますね。極端なことって言ったら、仕事でやってるような分野の本ってすごい早く読めたりしますよね。もう毎日ほど目通しますからねということは、はい、なんか触れてる情報が多いものほど早く読めるっていう。だから結局私前から思ってるんですけど、その読みたいことに対して知識が豊富なほど早くやっぱり読めるっていうような、ことが一番速読の要因の中というか、そのウェイト的なことでやっぱ大きいんじゃないかなと思いますんで、このことに関しては実はちょっと違う本読んでた時に、脳関係の本を書かれた時に、いくつかその博士って言われてる方が指摘されてるんですよね。やっぱりそうかと。はい。まあそれまでも実は思ってたりもしてたんですけど、やはりそのいう部分っていうのはかなり要因としてはやっぱ大きいでしょうね。結局なんて言うんでしょう。よく、スポーツでも、上がる上がらないの話でもね、いろんなこう、いろんな場面を踏んできてるからとかいうような、まあ、話があったり、まあ、その人生そのものをよく言ったりしますが、まさに速読もそうなのかというような部分のこの上と大きいですよね。で、まあ、先ほども言いましたけど、早く読むってやっぱりこう、そうですね、 落としてはいけないというものがたくさんあればあるほどなんですけど、集中力を必要としますので、かえって疲れたりしますよね。よっぽど緩い感じでゆっくり読むというような方の方が楽であったりするというね、部分っていうのはやっぱりありますので、なんか、でもおおむねいろいろ傾向を聞いてたり、どうやったのって話をよくちょっと教えてよって、もう私でこういうのを読んでるっていうのを知った人が声かけていただいたりすると、って楽に緩くできるん違うのってよく言われるんですけど、それ全く逆なんですよみたいな話よくするんですけど、でもそうですよね大体、こういう本を手に取っ てするっていうことは、緩く早く楽にできそうと思うから手に取るんですよね。これでも最初から辛くって、しんどくってとっても根気がいるんですよと思ったら挑戦しないかもしれないですよね。でも、実際問題はやはり速読というのは多分そういうものだと、なんか最近ちょっと確信めいて思いますね。はい。しかもなんですけど、極端にそのインデックス化して、なんて言うんでしょう、その経路としてのそのまあリンクの経路としてのものだけを頭の中に叩き込んで、記憶とか振動自体はいらないんだって書いてる速読の本もあるんですけど、そういうなんでもし、そうですね、そう思えば思うほどなんですけど、後の部分っていうのにすごいウェイトがかかってきますので、その時は楽かもしれないですけど、そうですね、必要になった時にその情報をまあ、読むっていうことはまたそれを利用するっていう前提で読むわけですから、そう利用する時ですけど、はい、そうですね、あんまりこう深く読んでいないとまた読み直さなければいけないので、よくそうですね、それも過去配信で言ってますけど、何度も何度も読むほどいいんですよ的なことを私お話ししてたと思いますが、まさにそういうところの部分があって、一回読んでるはずなのにまたこれで読まなければいけないというようなとこがやっぱりね、どうしても出てきますよね。その辺がやっぱ非常に難しい、部分であったり、まあそうですね、速読全体としてどう落としどころというか、利用しどころがどうなのかという部分ですよね。でもなんか一応まあこれ余談なんですけど、茂木先生とか、はい、トマベチ先生ですか、まあ、博士たちはおっしゃってますけど、いずれ、はい、いろんなようなことで、いわゆるその写真に撮ったみたいな記憶の定着の仕方っていう、そういうのも実際にできる人がいてるという、ことはいてるらしいのでまあそうですね、そのこれもやっぱりトレーニングだという言い方をされるんですよね。でちょっとでもだいぶ余談でもいいんですけど、そう やる前にやる気を、集中力をね一気にこう高めてっていう、それもやるんだって言ってやる、スイッチを入れるんだっていう言い方されますけど、まあそういう状態でですよ、まあ、テンション高くで一気にそういうような作業をやると、なんか毎日ちょっとずつでもいいからそういうような訓練付けをする方がいいというね、よくこれは記憶法 の形で何て言うんでしょう、こう何にも脈絡もない数字を覚えるのに、頭の上から順番に、そうですね、おでこに2345678とかっていうような、形の数字が、おでこの上に乗ってるというようなイメージを本当に思い浮かべて、そのイメージごとを記憶するんだというような、記憶の方式というのがよく今ね、言われてますからね。まあ私も、はい、確かになんか数字だけ単体になんか思ってるより、全体に絵のような形でそうやってイメージングする方が、まあね、個別詳細まできちっとそれで把握して覚えてるのかって言われるとちょっと疑問もあるんですけど、まあ今のところなんですけど、まあでも単純に数字だけを、なんか記憶しようというような、形のやり方より、いや、いいような気がしますね。それもよくこれ音楽やってる、私日頃よく思ってるんですけど、フレーズを覚えるのに、はい、自分も歌いながら楽器を弾くというその単純な方法ですよね、はい、そういうようなこともやっぱりね、記憶するときにはもう声に出して言ってみるとかね、はい、これもちょっと、アンナチュラルで、はい、お話しさせていただいたこともあろうかと思いますけど、そういうような部分とかもうあらゆる五感を駆使してというね、はい、 部分とかもあって、まあ速読も、はい、そういうようなことよく書かれてますよね。まあその辺がすごい、そうですね、まあ、雑多な感じがしてちょっと分かりにくい部分も もちろんあるんですけどね、はい、そうですね。でもあの写真のように頭の中に記憶してると便利から楽なんで、まあ、まあそれができる時代になったら私もそれで頑張って利用してみたいなと思うのですが、まあそうですね、個人的な、そうですね、技術的な習得っていうような部分が必要とするんであればちょっともう私の年齢では無理かもしれないので、はい、そうですね、まあ、そういう人が、目の前で発見したらすげーって言って、そうですね、もう褒めたたえ握手攻めでですね、私はあやかろうかなとは思ってますね、はい、まあ、ちょっとそんな、余談はさておきなんですけど、そうですね、いやいや、これか、こっからお話しする議論の展開が難しいっていう部分ももちろんあるんですけど、その、なんて言うんでしょう、こう、なんか、キーワード的には、すべてのことに通じるのが、早く読む、イコール、高速にイメージできるかできないかっていう、はい。その部分っていうのが、やっぱり非常に、大きい、なんて言うんでしょう、部分でありまして、でそうですね、早く読みながらも自分で、軽く著者に対して質問を思い浮かべながら、はい、それもイメージしながらなんですけど、でまたその箇所に該当するような、文脈が載っていれば、あ、そうかと一定の解決が出たり、また反証的な、はい、ものができたりという、このようなところもね、非常に重要だというような、形でよく紹介されてたりするんですけど、確かに、はい、そういう部分は理解はできるんですが、速読でそこまでできんのかなっていう、はい、未だに、私はなかなか、難しくって、でもっぱら、そうですね、ここからが見り、個人の、大変そうですね、イケてない男が言うという意見なのかもしれないですけど、もう徹底して読まないで住むような場所を確定させてるにしか過ぎひんような感じがやっぱりしますね。はい、その速読のその、うん、これは私の今のところの習得度合いがそんな感じなので、もちろん、他の方は違う状況にあるのかもしれないっていう部分はやっぱりあるので、ちょっと最初にお断りはしときたいんですけど、もう私の場合そうですね。よくこの速読の効果を発揮するのは、実際実書店へ行って本を5、6冊買って帰ってくるときに、まあ、同じような、まあ、こういう分野の本が書いたいというのがいくつかあって、選ぶときにこれがものすごく威力発揮しますよね。この本を買って帰ると、はい、まあ私は迷ったら買って帰るようにしてるんですけど、はい、まあそうですね。で結局のところはというか、後の部分っていうのは、そうですね、仕事でよくさっきの一番初めのセクションでだったと思うんですけど、言ったような仕事のその部分でもう時間内にやらなければいけないので、もう そのもの全てがそれが解決になるという、もうテーマがはっきりしてますので、そのことを抽出して読むとか、そうですね、まあ、それを元にして行動を起こすとか、そういうことになりますから、そういうような部分ですよね。あとどうでしょう、全部なんかこう、知識的な糧にしたいとかって、そういう時にはやっぱり私は不向きなような、気がしますね。なんかこう、まあ、こんな速読の話を言っておくのは何なんですけど、時間が許すならなんですけど、もうダラダラでもいろんなことをイメージしながら考えながら、何度も何度も一冊きちっと読むっていうことに超えるってことは多分ないんだと、私は今のところそのように速読という技術はやっぱり、何と言うんでしょう、それぐらいのところなのかなっていうのが 今のところ私の感想ですね。やっぱ超えられないというかね、やっぱり一冊やっぱりきちっと隅から隅まで中身を読むっていうような、ものの深度というか、まあそうですね、その本を理解したと、はい、いう部分の1回目読むと2回目読むとまた違ったイメージがあると、なおその本面白いですからね。やっぱりそういうような状態っていうのが、なんて言うんでしょう、速読をした、ばっかりの状態と改めて読み直した状態、もうこの時にはね、次はもうむっちゃくちゃ早く読みますから、僕はこのこと自体が速読なんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に一回読んだ本っていうのはすごく早く読めるんですよ。で、読んだ本って言っても多分一回目は読み飛ばして読んでますから、はい、そうですね、さっき読みして一遍読んで次読むっていう、これが究極の速読法なんじゃないかなと私は個人的に思ってたりするので、で最終的には知識としての糧っていうのは、はい、もう隅から隅までもう全部読み漁って、で自分のふるいにかけたような状態が糧なんじゃないかなと私はこう思ってたりするんですがいかがでしょうか。はい、そうですね、このセクションからはいよいよ、電子書籍と呼ばれる、部分ミリも足を突っ込んでしまいましたという、まあ、ちょっと、自慢チックな感じのところもあるかも分かりませんが、と言いましても、はい、かなり迷ったんですけど、何が迷ったかというとデバイス何を選択するかという、まあ、そこの一点に過ぎる部分はあるんですけど、そうですね、私アップル好きでもありますので、具体的には iPad ですね、これにするのか、専用端末ですね、電子書籍のその専用リーダーと言われるものにするのかと、これは非常に悩みましたね。で結局 Kindle にしちゃったんですけど、まあ、まあ理由はいっぱいあるんですけど、そうですね、大きい理由っていうのはやっぱり、まあ個人的にバックライトはいらないと思ってたので、そうですね、他に何もかもできる必要がいらない、はい、なんでいらないかって言ったら、とりあえず iPhone 持って歩いてるので、まあそうですね、 iPhone なかったら iPad の方がいいかもわからないですね、その辺は。で、その本を読むという、まあ本、まあ、これ本って読んでいいのかどうかわからないですけど、テキストも読むというようなことだけを考えるとなんですけど、そうですね、バックライト、まあ知人は、夜どうすんのみたいな、夜はまあライトつけて見てるんですけど、そうですね、私はまあ、個人的にはなんですけど、まあ、数ヶ月前から、いろんなものを見ました。で、Kindle も実際、初代になるのかな、ちょっと見せていただいたんですよ。で、そうですね、まあ、それと今手元に、来たのと全然違いますけど見え方の感じは。でソニーも見ました。でそうですね、あとは iPad は見てますので、まあ他は実物をまあ見てないんですけど、そうですね、個人的な感想を見ると、わ買おうって思ったのはやっぱソニーさんですよね。まあ買わなかったですけど、はい、まあ、これはちょっとツイッターでも言ってたんですけど、コンテンツの部分ですね。で、まだまだ国内のその本に関しては文庫本になって安くなったらその文庫本を買いたいという部分があったりとかっていう部分があって、まだまだ紙媒体っていうのを、まあ、自分の中ではまだ楽しみたいという部分があったので、はい、でじゃあなんだっていうことなんですけど、要は国内ものは青空文庫っていうのをものすごく、はい、見てみたかったっていうのがあるんですよ。まあ、ちょっと変な話というところなんですけど、これは前著作権の問題の時にアンナチュラルでお話をさせていただいたように思うんですけど、まさにこう、パブリック財産というかあるわけですし、何と言うんでしょう、でいやお試ししたかったんですよという部分もありますね。でそれこそなんですけど、森鴎外を読んでみようとかですね、ラフカディオハン読んでみようとかもそういう 古めの、しかもあのあれですね、まあできたらなんですけど、現代訳じゃない、昔のやつでもですけど、その旧の口語体っていうんですか、はい、なんで書かれてるようなものも挑戦してみたいなという部分があったりね、部分があって、まあ、それはウエイト大きいですね。あともう一つは、はい、海外でお取り寄せしてる書籍が私いくつかあるんですけど、まあ、これたまにっていうか何ヶ月か、まあそうですね、1ヶ月に1、2冊あるのかな、まあ、普通にアマゾンさんで、はい、買ってたりしてたんですけど、これ結構やっぱ海外のものコストがあるので、あんまりこう、写真がない本に関してはかなりやっぱ値段がコストが安いので、こちらでいいのかなと思ってちょっと早速、はい、何冊か買ってみましたけど、でそうですね、まあもちろん英語のままなので、その辺のところをそうですね、ちょっとお試ししようというところですね。じゃあお前英語読めんのかよっていう、ね、問題はさておきなんですけど、かなり時間かかって苦労しますよ、はい、そうですね、まあ、今そうですね、あの電子辞書を横に置いてということになってますから、あのそれならあの Kindle のアプリケーションで読んだ方が楽なんじゃないのって話もあるんですけど、そうですね、あの仕事の用のやつもあのアメリカで発売されてる書籍とかを買ったりしてるんですけど、まあ、技術的なこととかでしたらね、ノートに書き写してやって、でそうですね、あと、まあ、あの自分なりに理解してもその意味合いが間違ってたり微妙にニュアンスが違ったりということはやっぱあるのでね、お恥ずかしながら、はい、そういうのことをきちっといずれ確認できるようにというか、まあ、そのようにしておかないといけ、まあ、どうなんでしょうね、もうずっと勘違いしたままも多分あるんだと思うんですけど、はい、とはいえなんですけど、今翻訳されてる分の本、まあ、購入してることになるんですけど、まあ、それもあれですよね、まあ、よく言われてるじゃないですか、まあ、その翻訳をされてる方のそのなんて言うんでしょう、技量的な部分がやっぱり昔とは今違うんだっていう、そんな意見もあったりするのでね、まああのそうですね、まあ、その辺のところも踏まえてというようなところもあって、まあまあ本当はそうですね、語学が堪能で、まあ英語の会の時にもお話ししましたけど、まあ、私自身が理解できることにこうしたことはないんですが、これ多分もう一生無理なんですかね。はい。なんかそんな感じさえしますね。もう海外も行くことないでしょうというね。まずあんま行きたいと思わないというか、食べ物がね、みたいな、とこがあったり、する部分もあったり、ちょっと負け惜しみも満タンで、はい。申し上げさせていただいたりするんですが、ですね、Kindle、はい。まあ実はなんですけど、3日後ぐらいに来ましたね。普通にアメリカから。これが一番びっくりしましたね。普通に来るやんっていう。そうですね、私は過去にも、はい、あのアメリカで直接あの買ってたものもありますので、あの日本のアマゾンにないものとかね、はい、そんなのが、まあ、あの普通にあの Kindle 普通に頼んだら普通に来たんですけども、本当に前より早くなってますよね、その到着度合いがね。でそうですね、使用感とかそういうなんですけど、アップル製品に慣れてるせいか、うん、タッチパネルとかそういうのがね、やっぱりないので、結構その辺が、はい、興味のやのにみたいなね、まあ値段が安いですからね、仕方がない部分はやっぱありますね。で、もう一つ Kindle って利点があるとすると、なんかあれですね、よくあの電化製品、電気入る前にこう、一応表示部っていうのが、印刷されたシールが、保護シールが貼って、時計とか特にそうなんですけどね、貼って、あの、売ってるとかあると思うんですけど、そうですね、かなりそういうのありますね、電子レンジとかそういうのもね、あと電子ジャーとかポットとか、そんなみんなそうだと思いますけど、Kindle ってああいう見え方するんですよね。で、あんまり電気食わないっていう、これも非常にメリットですよね。で、そうですね、私今、ポッドキャスト今こう喋ってる、のにも、テキストとか、まあ、ある程度 JPEG とかで、やったやつも、メール転送で、メール転送で、Wi-Fi でできたり、ケーブル繋がなくてもできる部分があるので、こういうのはもうちょっと、はい。今ちょっと一個だけ使ってるんですけど、次からはもうちょっとまとめて、こういうのにも使おうかなって、まあ、この辺は本当はね、この今言ってる部分に関しては、iPad とかの方が、 スワイプとかね、いろいろ機能が使えるのでいい部分かもしれないですけど、でそうですね、あとまあ基本的にはグレースケールというか、はい、ブラックから、何も表示がないという状態の、グラデーションになりますので、でもこれがなんか、印刷っぽくってこういう見え方がやっぱりって、僕結構ね現物見た時にカルチャーショックだったんですよ。いいやんっていう、なんかこういかにも液晶がついてますという感じとはまた違うというか、まあ、遠くから見てると本当に印刷されてるかのような錯覚を起こすというかね、はい、特にそうですね、充電してますよっていう表示が出てるときは、よく先ほど言ってる電化製品に貼ってるシールのようなそんな感じすら見えますからね、非常にその辺はいいですね。まあ、個人的になんですけど iPhone をよくベッドの中で寝る前にごちゃごちゃごちゃごちゃ私よく触ると好きで触ってるんですけど、あれ結構目疲れてたりしますからね、はい、で、まあ、電池も早く減りますし、まあ、だからまあこういうようなものを読むときにはそうですね、まあ、バックライトはいらないと思ってたのでそれは別に良かったんですけど、ただやっぱ綺麗さで言ったら日本の製品すごいですよね、その辺はね。まあ、先ほどの話じゃないですけど、まあ、ソニーストアさんがアマゾンの Kindle ストアぐらいのような感じで、そうですね、多分青空文庫の問題とかはいけたと思いますので、そうですね、まあ、デバイスが倍ぐらいしてたんかね、なんか、はい、そういうところもありますけど、その辺がねちょっと、まあでも見たくりとかかっこよさはやっぱりあれですね、ソニーさんのやつすごいかっこいいですよねはい、まあそんなこんなもあって、まあまたちょっと手元に来て、間もなくでいくつか読んでますが、はい、一つ読み終えたんですけど、そうですね、まあ操作自体分かってないところもありますからあれなんですけど、はい、まあ今のところなんですけど、なんていうかな、今までこう本に付箋を貼って落書きしてたんですけど、それができまあできなくはないんでしょうけど、結局その作業を別のもので保管しなければいけないので、まあそうか、しおりは普通にブックマークで挟むだけなのかな、ちょっとその辺があれですね、まあちょっとまだそこら辺読んでないのであれなんですけど、まあ横に、メモを置いてっていう風にしてたんですけど、まあそれはそうですね、まあその本一冊に、なんて言うんでしょう、一つの本っていうのはちょっと王様の単位になるかもわからないですけどね、まあでもそれぐらい時間かかりそうな感じもあるのであれなんですけど、まあ一つは読み終えたやつは、まあ、薄っぺらい感じのもんだったので、まあ一枚の紙切れぐらいで十分な、そうですね、まあ、付箋で落書きしてた文っていうのを転記するという、まあ、本来、そうですね、まあ、今日は読書の話なんであれなんですけど、読書をやっぱり読みっぱなしじゃなくってそうやって書いて写しておくっていう、うん、その作業の、時にイメージがねより濃く深く残るというようなことも言われてますから、うん、ちょっとその辺邪魔くさいんですけど、やっぱりちょっと原点に書いて良さそうな、感じもあったり、まあそうですね、またちょっとトラブルらしいトラブルもないですが、まあそんなこんなをちょっと混乱気味ではありますが、ちょっとスタートしたというお話も交えて、またそうですね、ちょこちょこ、はい、後日談も撮らせていただきたいなと思ってますが、結構思ってたより快適でした。はい、エンディングです。そうですね、速読の話から、電子書籍へ足で突っ込んでみましたというお話をさせていただきましたが、そうですね、まあ本を読むということだけを、まあ、ちょこちょこ、アナチュラルでも取り上げさせてはいただいてるんですが、なかなか楽な方法がなくって、しかも時間も短縮できない。まあでも共通してますよね。なんか世の中のその甘い言葉には必ず裏がある的な、まあそんなことと同じなんだな、ぐらいに、はい、思ってしまうような、しかも苦しみ抜いて歩いて解放されるという、なんかそういうのが繰り返しある方がより印象に残っていいのかなと思ったりするような、部分があったり、まあ、この辺がね、なんともそうですね、こう やっぱ手間を取らせるのかっていうね感じのところはありますが、でもなんですけどね、わりかしこう科学的な根拠のあるような、ところとかそういうのが進んでいって、ちょっとずつなんですけど、まあ、これなかなかやっぱ一足飛びにならない、いかないですよね。なんか夢のようにこうなんか扉が開いたっていうのは本当に何年間に一遍たまにしかないのであれなんですけど、でもちょっとずつなんかそういうようなことが分かってきて、そういうのを少しずつ取り入れることによってちょっと楽ができたりとかねいう部分がありますので、でもそれまではなんですけどね、はい、そうやってやっていくしかしょうがないわけで、そうですね、まあ、この話を100年後ぐらいに聞くと何言っとんねんこいつって言われるような話かもしれないですけど、まあ、今生きてる人間ってそうしかしゃないですからね、はい、がむしゃらにやっていくという、もうまさに天才というのは根気があるからなんだみたいな話に通じるとこなんでしょうか、よくわかりませんけど、そうですね、楽してかっこよくスマートに生きたいという、願望を肥大させつつ、はい、まあ、これはもう肥大させないとね、はい、させつつ、はい、そんな甘くないんだという、ところを踏みしめて、そうですね、収録終わったらまた本の続き読んでみたいと思います、はい、というわけで、本日もミリアコニャがお伝えいたしました。そしたらまた、次回よろしくお願いします。さようなら。